益子テローの方から講義の方をしていただきたいと思います。新会長お願いいたします。
それではただいまご紹介をいただきました根本証券商会の益子テローでございます。こんなにたくさんの大勢の方にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。根本証とそれから学生野球というテーマにしたんですけれどが、直接的な結びつきがあるのかどうか非常に私そこのところを興味を持ったんですね。でそういうことも含めてこれから約1時間30分一生懸命頑張りますのでどうぞ最後までよろしくお願いをしたいと思います。上にちょっと脱がしていただいて、初めにですね、根本翔とそれから私益子との関係と、まあ、大げさになりますけれどもそこからちょっと入らせていただきます。で根本翔さんは皆さんご存知のように、明治の前に幕末に生まれてますからね。でちょうどですね私が五大小学校の6年生の時昭和26年です。まあ大体年代が同じような方が何人かいらっしゃると思うんですけれどが、6年生の時に根本翔生誕100年祭というのを五大の中学校でやったんです。五大の中学校は今ありません、今は茨城女子短大になっちゃいました。あそこに中学校があってそういう式典をやったんですね。でちょうど寸劇とかそういうのがあったもんですからそういうのを記憶してるんですけれどが、でそれっきり五大地区では約50年間全く大阪ではなしです。根本翔に関することは一切ありませんでした。しかし平成9年になりましてからその2年前に先代の加藤淳二先生がですね、本を根本翔伝という本を作ったんですね。これは主に飲酒未成年者の飲酒お酒の方禁止そちらを焦点に当ててこの本を作ってますから、でそれで、そこからスタートしてこんな日がふたがりました。で私はその3年後に前の柏村会長から誘われまして、益子君にちょっと手伝ってくんねえかということで入ったのが闇式になっちゃいまして、それからずっと一緒にこう皆さんと一緒にいろいろお世話になりながら根本翔を研究したりこうやって一生懸命その PR したりそういう立場になっちゃったんですね。そういうことで、本当にその頃から分かる。ただその頃学校の先生に言われたのはですね、6年生の時に水軍船を作った立派な方なんですよ、それだけです。大悟に教場が立ってるって話も聞きました。その2つそれ以外は全く聞いてません。ですからそれだけの材料がまだ当時はなかったんでしょうね。今と違って今はこうやって検証会ができてますから皆さんにいろいろこうお話できますけれども、そういうことでございました。はい、はい、失礼しました。それではですね、皆さんのお手元に資料を配布させていただきました。全部で12ページの構成になってます。半分は根本翔に関することをちょっとお話をさせていただきたいと思うんです。あとの半分はこの学生野球、学生野球の中でも中心としてお話ししたいのは高校野球です。高校野球がこんなに国民の関心があるっていうのをその辺のところも踏まえて後半はそっちに話していただきます。場合によってはまた今日皆さんたくさんこう吹いていただいて野球の好きな方がたくさんいらっしゃるんです。私と一緒に甲子園に応援に何回や行く方から何人かいますんで、そういうことも含めて、話を進めさせていただきたいと思います。でこの根本翔と学生野球なぜこういうテーマにしたのか、そこから入ってきたと思うんです。でまず根本翔から資料にありませんから聞くだけで出てくると思うんですけれども、根本翔がですね、まず何といっても根本翔の 政治家と言いますが、政治家としての業績っていうのはやはり教育でしょうね。とにかく根本首相さんは国民誰もが平等に教育を同じレベルで、しかも授業料を無理にして国家の責任で教育する、それが原点ということでスタートしてますから。ですからそこのところにですね、ちょうど明治になってからでありますけれども、まずそこからが原点なんですね。で、後でいろいろ出てきますけれども、教育に関する案とかですね、それからいろんな質疑もしてます。そして合わせて、その誰もが平等に受けるばかりじゃないんです。その効果として、要するに青少年に健全育成に育ってもらいたい、それを大きく表に出してきてます。酒、タバコ、未成年者ですね。ですからその辺でですね、青少年に育成するというふうなことで、今大体お分かりいただいたと思うんですが、そこでなぜ野球を入れたのか。でこれはですね、野球は後で出てきますが、明治の初期のうちにアメリカから入ってきてます。入ってきてるんです。まあ、明治5年かって言われているんですけれども、その野球がですね、学校中心ってすっかりも定着してるんですね。皆さんも心当たりがあるでしょ、そこまで言わせる、ね、それは取りも直さず、その中心になるのは高校野球だと思う。大学野球とか早慶戦がいっぱいあるよって、これ聞く人によってはね、いろんな、やっぱりいろんな悪化もしませんけれども、とりあえず私の今日の話は高校野球がこれだけ人気がある。一体その高校野球が学校でどのように受け入れしているのか、根本首相はそれをアメリカにいる時、それからアメリカから帰ってきて、国内でいろいろやっている時、そういうものを、そういう過程の中で根本首相がどういうふうな見方をしていたのか、その辺のところも皆さんと一緒に私の方で提案させていただいて考えるしてもいいんじゃないか。そういう意味から根本首相と学生野球で、学生野球だってちょっと皆さん考えるけど、何でもなく今学生野球、高校野球したら甲子園です。高校野球なんて言う人はいません。甲子園です。今年の3月に石岡一高が初めて選抜で選ばれて甲子園行きました。新聞の記事、皆さんご存知だと思いますか。よーく見てください。全部じゃありませんけど、石岡一高晴れの甲子園へですよ。何ですか甲子園で。甲子園じゃないでしょ、先発高校野球大会出場というのが建前じゃないか。なぜ私がこんなこと言うかというとですね、ちょっと私事になって皆さんに本当に申し訳ないんですけれども、私は水戸商業の出身なんです。今日は後輩が何人か来てます。野球部の後輩も来てます。私は野球をやってませんけれども、それでね、まあ皆さんもご存知かと思うんですが、甲子園では、まあこれね、お聞きのしていることがちょっとご勘弁してください、話の都合で。甲子園は、水戸商業は全部で14回出てます。夏10回です。戦前2回、戦後昭和20年代に2回、30年代に2回、で6回になりますね、夏ですよ。平成に入ってから、平成4年から平成20年までの16年間で、夏4回、春4回、8回出てるんです。16年に8回と2年に1分ずつ、大変ですよこれは。そしてその平成4年から平成、20年までの16年間に夏4回、春4回出たって言いましたね。その時にですね、私は関わり持たせられたんです。応援団の方の責任者はあなたやりなさいという上からの命令です。上からの命令というのは同窓会の方です。あそこはもう同窓会がものすごく強いもんですからね。じゃあ甲子園行った時に誰がどんな犯人やったかで、バーッと同窓会の副会長の副会長やってますけども、その人らが全部4つのポジションの責任者になって、そしてあれだけの大きな行事をこう やってきたんですけれども、そういう観点からちょっと拾ってみてですね、今学校にどれだけそれが入ってるのか、でその辺のところを一緒に考えていただいて、これはやはりその根本首相が意図した青少年の本当に健全の育成に相当その大きく寄与してるのかなということがだんだんこう分かってくると思うんですね。でこういうのはもっと早くこれ VAR はよかったんですけども、例えばですね、さっき言った消防庁に検証会ができたのは平成9年なんです。 今から23年前の足掛け23年前ですね。で水戸商業がさっき言ったように平成になってから8回行ったって言いましたね。そのうち今から20年前の平成11年は決勝戦まで行ってるんです。でその時私思ったんです。一体これはどういうことになってんだこの高校野球っていうのは。NHK ですよ、 NHK の公共放送が1日4試合朝から晩まで全部テレビつけっぱなしです。これ全部放送してるんですよ。こんなスポーツありますか。ないでしょ。ずっとこう見ていってもいかにこれがもうすぐテレビの影響は大きいです。我々在校中の頃はもちろんテレビなんかありませんから、私の一個下、今日は2人来てますね、一個下の後輩がね、ここの中にいるんですけれどが、33年に甲子園行ってるんですけども、そのメンバーではありませんから、同級生が行ってるんですが、2人来てるはずなんですけども、そういうことでですね、なぜそのように関心が高い、あれだけ関心が高いというのは必ずいい面、悪い面、いろいろあると思うんです。ですから根本賞を果たしてその辺までこう呼んだかどうか、で根本賞の話しますけども、これちょっとこれ勘弁してくださいね。根本賞解消会の方の私も今日から責任者ということに指名されたんですけれども、やっぱりその立場から根本賞のことはもうぐんぐん皆さんにお話をさせていただきませんと役立ちに話せませんので、そこのところは一つご了承いただきたいと思います。さてそういうことを前提にして考えた時に浮かんできましたのが、いつか機会がありましたらば、ね、その根本賞が活躍した時代に今の100年以上続いているその甲子園の高校野球大会、どうその接点を持たせたらいいのか、そういうことをぜひ皆さんと一緒に考えてみたいというんで、この発表の機会、今回たまたまそのちょうどワグナップを取れたもんですから、皆さんの理事さんにご了解いただいて、このように及んだわけでございます。迷いが大変長くなりましたね。あとずっと通しますので一つよろしくお願いします。皆さんのお手元の資料1ページから6ページまでは根本賞に関することが書いてあります。これもちょこっと説明だけはさせてください、ね。職務上それはご勘弁、そして野球の方も時間もありましたらたっぷり後でまたいろいろお話をさせていただきます。で、早速資料の表紙の方はですね、まあ、第一部として根本賞の教育と青少年健全の精神ということが一つ、そして後半、こっちの方に時間をほんと取りたいんですが、学生野球について、野球が伝来してそれからどうなったのかということですね。そういうことを一つ進めてまいりたいということでございます。1ページは根本賞の教育と青少年健全育成の精神ということをテーマに挙げさせていただきました。根本賞がアメリカで学んだことということですね。で、明治12年28歳の時にアメリカに渡っております。10年間ですね。その10年間は小学校が2年、中学校が4年、大学が4年、合わせて10年間です。これ全く学生として地元の青少年と一緒に、28歳、もう38、40近くなる、いいお父さんですからね、大人が子供と一緒にこれ学んできたんです。これで、そういう中でこういうその次の4つの処世術を学んだということを本人が記述してるわけですね。それをここにちょっと挙げさせてもらったんです。で、中身の説明は申し訳ありません。ちょっと省略させていただいて、項目だけで、あと皆さんで考えていただいて、まず第1点は神は偏らずということですね。神は皆さん平等に見てますよ、誰も努力すれば立身接種もできますよいうこと。特にこれは根本賞が、東京へ出てからアメリカへ行くまで、神戸で郵便局、そして、横浜ですね、横浜の時にクリスチャンになってますので、これは根本賞のまさに思う通りだと思うんです、ね。そして2点目が貧は富を作る。貧しさっていうものをこれが富が作られますよということを学んだということを言ってます。それから3点目が 福より与えることは幸いなりということですね。ちょっとこう難しくなっているかも分かりませんけれども、イギリスのこの慈善家の大多数ソウル都市、要するにその実業家ですね、実業家のことがここで印を配られ走ってはダメですよということを、それは基本にここに書いてあるわけですけれども、こういうものを学んで、そして4点目は善を知って行わざるは罪なり、良いことっていうものを考えた時にはそれを全然手つけなきゃダメですよということを学んだ。まあ、このガーフィールド大統領との命は脅しましたけれども、ここに書いてありますように自分としては正しい行動を取ったとということを言ってますので、結局この4点を学んだということなんですね。でこの学んだということなんですけれども、アメリカ行ってこればかりじゃないです。学んできたのはね、常識的に考えても学校に10年間、まず根本省の一番渡米したその源になったものは語学です。英語を学びたいというところがスタートですから、ね、そうしているうちに10年間も学んでいるわけです。しかもこの一緒に学んだというのはずっと年齢はもっと下のはずですから、従来の後半とかね。それが根本翔さんが28歳で渡米しているわけです。そこからスタートですから、もう全然あの見方が違うと思うんですね。でそういう意味で皆さんもこのそういうふうに考え振り返りいただければありがたいということなんですね。本当にあのこう通して申し訳ないんですが、次の2ページ、ここから根本省の本ですね、根本省の教育の基本的な考え方、教育の重要性というところ、これは後で読んでいただきますけれどが、まあ、当時根本省は五代東紀の頃出回りましたけれども、学校なんかはありませんから、これは塾で学んだり、おじいさんから学んだりということで、いろいろそういうことをやってきてるんでありますけれども、そういう中でですね、根本省の方針としては教育の在り方の3要素というふうに言われてますが、この1から3まで、これを基本に根本省は教育のを中心にした政治活動第一としてこれに取り組んでくるわけであります。一つは青年の心構え、これ言ってます。でこれはもう12歳の時あのトヨタ転校になったということは、ここは後で読んでいただければよろしいかと思いますけれども、そういうことで義務教育、まあ、当時始まってましたから、誰も平等でそうやってかの教育を受ける、受けた以上は青少年もその1の一番下のところにありますように、自己の力で未来を切り開いてほしい。教育は国家で受けられる、しかしそのままではいかん、そして自分の力で未来を切り開える努力をしていただきたいということを、その教育3要素の一つにまず挙げてます。2点目が父兄の心構え、親の心構えですね。でこれは国民教育の発展、を図るには、児童の教育にあたる父兄の責任は重いということはこれ言ってます。で特に後半では女子の教育、まあ、この時代、これ明治の初めの頃ですからね、女子はまだ教育を受けなくていいんだという時代背景ですよね。ですからこういうこと、今はもう全部平等になっちゃった。ちょうど今皆さんあの見てかどうか分かる NHK の朝の連続テレビショーで30年以上になりますから、おしんっていうのがありましたけどもね、今やってるんですよね。この間かけてみたらびっくりしたもんですから、もうほとんど毎朝見てます。しつけられちゃいました。あの頃はまだあの仕事が忙しかったらあんまり見られなかったもんですから、今まさに小森暴行に行って学校どころじゃありませんよね。加賀屋の娘さんは学校行きましたけども、教えも行けなかったということで、そういうドラマをやってますけれども、その親父兄もやはり一生懸命その国に責任を持って教育を受けさせて、そして、立派な日本を作っていただきたいという願いですね。これが2点目。そして3点目が社会の今度は役割、これは国家の役割、これは申し上げるまでもなく、この無償で教育を受ける、そしてその教育を受けるのにも 施す方ですね、今度は先生方、そういう費用も全部国家でもって、これはやらなくちゃいけない、機械金と誰も、もう徹底して根本省はこの精神でここに来てるんですね。これにはいろんな枝葉があると思うんです。その辺のところはもう話して整理していけば、まだまだたくさん話さないけど、我々にも分かんないことがたくさんある、教育者でもなかなか分かんない部分もあるんじゃないかと思うんですね。そういうものが出てくると思うんです。そういうものも課題にこれからなってくると思うんですけれども、いずれにいたしましても教育のあり方はこうしなくちゃダメだという根本省の精神をここできちっと言ってますね。もう一遍繰り返しますと、青年の心構えが一つ、それから父兄の心構え、三番目は国家の役割、いわゆる国の責任というその基本、これをしっかり守っていれば、その教育というものが誰もが日本国中受けられるというような筋書きになってくるということなんですね。はい、次に、3ページお開きいただきたいと思うんです。で、その根本省がですね、教育青少年健全育成に関係した主な事項ということで、大体こう箇条書きで拾って私の方で作らせていただきました。で、根本省が教育に関する、法案26年の間に26回提案した。だから県議案、これ共同でやるのが11回やってます。それから質問も9回、異常なほどその教育に関してはこれに関心があって、そして自分の信念を国会でぶっつけていったということが言えると思うんですね。で、この明治、31年にですね、この表の国民教育事業料全廃化に、明治31年というのは根本省が47歳で衆議院に当選したばかりの時です。当選したら早速こうやってこれ出すんです。で、国民教育事業料の全廃化になる、これはすぐ通りました。そして小学校の国庫補助法案、小学校教育は市町村とかそういうの負担じゃなく全部国で持ってやらなくてはいかんというのが考えですから、これも国会で、通させてます。それから次に青少年の健全育成、これにも根本省は一生懸命やったんですね。酒とタバコを禁止せよということで、そのまず喫煙タバコの方出したんですね。明治32年になる、それ翌年法律は通りました。そして、34年にはもう施行されました。今からもう110何年か前になりますね。今三千と輝くようにこの法律は生きてます。皆さんも一生懸命守ってます。そういうことですね。そしてその後タバコが通ったもんですから、お酒、酒の方を根本省は禁止法を提案しました。ところがこれは大変でした。出しても出してもまずまずまずみんな、特に貴族院が、次のページで説明しますけども、貴族院がこともとく反対されて、この法律を提案してから21年、足掛け22年と言われてますけれども、それだけに通ってやっと大正11年、根本省が大正を辞める3年前にこれがやっと通ったというような歴史的、神秘的な、後で出てきますの幻の甲子園も出てきますけれども、その言葉が合うようなそのものが出てきてるんですね。その次のページでちょっとそのせっかくですから説明させていただきますけれども、この4ページの資料はですね、資料って文字はありませんけれども、一番上は狭い欄の横に言ってるのは議会15、16ってありますが、第15回の帝国議会というふうに解釈してください。そしてその下に衆議院です。衆議院の方に、例えば一番右ですと根本ほか6ってあるのは、根本ほか6名の代議士が M34年2月9日、明治34年2月9日に未成年者飲酒禁止法案、未成年者には酒飲ませてダメだ、罰則規定も含めてこの飲酒法案を法律で提案しました。これは火となってますよね。その衆議院の欄のところで否決されてます。 ですから貴族園の方はもちろん行ってませんね。で次の16議会根本補会4名で出してます。明治35年です。そこに1委員会、2、3、そしてどっちもこれは可決かっていうのは本会議で衆議院の本会議で早くも2年可決してるんですこれ。なんでんじゃ21年もかかったんだこれ出てくるということになってきますよね。でその後今度はずっと横に見てみますと、まあ、あの開かれなかったりですね、そういうのがぐずぐずあって、そして24議会の21番上の24議会で可になってますから、ここからもうほとんど衆議院では通ってます。ずっと衆議院のこの大枠のところに可っていうのが出てきますよね。可っていうのは本会議で可決したという意味です。これほとんど通ってますね。まあまあ、中にはその審議未了とか広がれなかったっていうのがありますけど、衆議院は選挙ぶだれで当選した衆議院ではことごとく通ってるんです。にもかかわらずに貴族院の方を見てください。一番下の枠です。貴族院なしなしなしっつうのは、これはなしっつうのは衆議院であの開かれなかった何かしたから貴族院まで回らなかったんだね。でその後今度はずっとひいひいひい、あるいは開かれない、徹底して反対ですよね。否決されてるわけですから委員会どうしようもありません。で一番最後を見ますと1位かになっているのは委員会でまず可決、2と3の委員会が略、そしてか初めてここで通りました。時に大正11年3月25日この第45回の帝国議会が閉会するわずか5分か7分ぐらい前の出来事なんだそうですが、当時の議長の徳川栄里という議長さんが見事に裁いてですね、これを通過させていただくということで、このこれほど難儀し、そして、教育なんかにもと力入れたかったんですが、諦めないで諦めないで出していって、やっとこれが通ったというのが飲酒お酒の方なんです。じゃあなんで衆議院がこんなに通ってるのに貴族園というのは反対反対になったの、これ不思議ですよね。わかりません、わかりませんけれども、いろんな参考資料を読んでみますと、3つ4つ挙げてみますと、まずタバコと違ってお酒は昔からの習慣、慣習、習わし、そういうもので必ずおみきてって酒がこう出てきますよね。そういうのまで全部廃止するのかというような話が、もちろんそういうふうに反対の理由を挙げてきられたようですね。それからもう一つは、こういうのは法律で縛らなくても学校の教育でできんじゃないかというようなこと。それからもう一つは、守られそうもないのに出したって仕方ないんじゃないかというそのひりくつとかですね。それから薬、お酒は薬にもなる、何の何のってのはどういうことなんだ、それ絡まってくる、そういうのがあって、なかなかそれが通らなくて反対反対で、で貴族院というのは今の参議院と同じ役割ですよね。今の参議院が昔の貴族院ですから、で貴族院というのは皇族とか華族とか、それから今の多額納税者と、で静岡会からも相当出てたんでしょう。でそういうことでことごとく反対をされ、でこれが有名な21年かかってやっとこれが通った。ですから外されても外されても、一番上から2番目にありますように、根本省はこの19回提案して19回目で通ったんですけれども、半分の10回は単独提案です。19回の10回は根本省が単独提案、一人で頑張って衆議院でどんどん提案して衆議院議員ですから、外されても外されるで、あと今度はそれ以外は複数でですね、その第一さんと一緒に複数でそれを提案して衆議院の方にお願いをしたと、そういうことがここではっきり分かると思うんです。いかに根本省はこの未成年者の飲酒、お酒、タバコはもう通ったからいいでしょうけど、ここにこだわったか、日本がもうね青少年が破滅しちゃうと というのをアメリカで酒とか賭博のその実態を見てきてしみじみしたんでしょうね。そういうことがあったということでございます。そしてですね、じゃあこれはあの次に進みます。で次の根本章の生涯で5ページ6ページは生まれた時からずっとここにこういうことであの一覧にしておきましたので、時間がありましたと言ってもご覧いただきたいと思います。ただ一つこの後野球の説明に入りますが、その時に何回が根本章だったらどうだったのかというのを私は言うかも分かりません。そういう意味的にちゃんとこんがらがらないように5ページのところだけちょっと説明させてください。5ページの上の方です。3分の20あたりのところ、明治4年20歳の時に水戸から東京へ行ってます。明治4年です。明治4年というのは後で野球のことで出てきます。そして明治5年から今度は12年、明治12年まで水戸を離れて行ってから8年間、それは東京、神戸、横浜、ここで勉強をし、働きながら勉強を積んできます。で明治12年にアメリカに行きます。帰ってきたのは10年後の明治22年です。10年間アメリカで、この頃に野球がバンバン入ってきてるんです。これ根本氏はアメリカ行ってるんですから、アメリカの野球はあるのに、少しぐらいは何が本か何かでその根本氏は野球の関わりがあるのがあるのかなと思って一生懸命見たんですけども、出てきませんね。残念ながら出てきません。ですから話の進め方としては、この学生野球が学校にどっぷり入って、そして、あのように素晴らしい一体感、体育の向上、団結戦とか協調戦とかね、どう考えてもこれは学校の教育現場でああいう野球の応援しながらその学べるというのは仕上げだという感じを発作するものですから、その辺のところはそれまで話しますが、そういう状況でございます。で明治14年から今度は第二子になりましたのが明治31年ですから、ね、明治22年に帰ってきて第二子になったのが31年、ここで9年間あります。で9年間何してたかっていうと、分かる人は分かってるんですけども、半分以上はブラジルとかメキシコとか東南アジアとかそういうところに行って、日本が移民するのに適当かどうか、そういうものを現地の政府から派遣されていってます。とにかく英語は達者ですから、ペラペラですからね。10年間語学ができるっていうんで、そういう役割を与える。同時に政治家としての勉強も積んで、明治31年47歳から第二次政権が始まったということなんです。そこのところをちょっとこう頭に叩き込んでいただいて、次の資料に入ります。ちょっとすいません、喉だけちょっと済みさせてください。はい、すみませんでした。7ページから12ページまでが野球の資料になります。まず7ページ、野球の伝来から入ります。ちょっと朗読してみましょう。括弧1、明治政府は西欧諸国に追いつくため富国強兵、殖産興業を掲げて欧米文化を摂取することに努めた。そのため政府は政府機関、陸、海軍、学校、病院、重工業、土木建築等の分野に欧米から多数の指導者を招聘し、また多くの日本人が海外に留学して欧米文化を学んで帰国した。これらの過程の中で副産物として陸上競技とかボート、ラグビー、フットボール、テニス、野球などの近代スポーツが欧米から日本に持たされた。まさにこの時期ですね。この辺からこのスポーツが入ってきます。そして近代スポーツの日本伝来の担い手は、政府に招聘された外国人指導者と洋行帰りの日本人であった。そして多くの場合、近代スポーツは若きエリートたちの心を捉え、学校に定着し目覚ましい展開を示した。教育とスポーツが同居する我が国特有の学校の誕生であった。 片方は学校の場合片方は勉強ですよね。そしてあと一方ではこのスポーツの中でも野球が飛び抜けて人気がある国民的な、それが後でまただんだん出てきますけども、そういうことなんですね。で、括弧3番目では日本へ野球を最初に紹介したのは明治4年文部省のお雇い教師として来日した米国人教師のホーリス・ウィルソンという方であった。明治5年第一大学区第一番中学で英語数学を教える方は学生たちに野球を教えたと言われる。ホーリス・ウィルソン氏は東京ドーム内の野球博物館にある野球殿堂にされているということですね。この第一番中学というのは後の東大東京大学ということになるんですけれども、こういうふうになってしまう。ここでですね、皆さんに一つちょっと今度は変わった話をちょっとさせていただきたいんですが、これ野球の歴史になってます。そうですね。ところがこの時の資料をどの資料を見ても、例えばこれ自分の宣伝で申し訳ないんですが、私は水戸商業出身なんですから、この野球の100年史、ここもベースボールの伝来なんです。これ作った時には今日後輩の半夜展開にも今来てますけれども、作った時には我々も一緒に先生方とこうスタッフに入ってたんですけれども、でこの野球ですね、ベースボールなんです最初は。ベースボールの伝来、まず最初原稿を作った時はベースボールの伝来、ところがずっとやっているうちに何とも違和感があるんですね。ベースボールなんていう言葉今使われているのがいい。若い頃に週刊のベースボールとかベースボールマガジンとかそういう雑誌が出てましたけど、今ベースボールなんていう人はほとんどないんじゃないかと思う。野球でと、野球も高校野球は野球じゃないんです。野球っていう言葉に甲子園なんです。これそういうふうに日本語つまるんです。じゃあね、野球はベースボール、サッカーは何だ、宗教でしょ。サッカーっていうのは日本語であれば蹴る球、バスケットはローキュー、そうですね。だからバレーがハイキューですか。そういうふうにバレー使ったりハイキュー使ったり野球使ったりベースボール、サッカー一定してないんです。これね、やっぱり読みいいのか、それともいつの間にか入ったのがあるんです。で、このベースボールを野球にしたという方が明治28年に現れたんですね。明治28年に第一高等学校、ね、昔の高等学校、水戸にも高等学校ありましたけれども、明治27年からなってですから、第一高等学校で昇格してから2年目だったと思うんですが、中馬っていうそのキャプテンがいたんだろう。相当やっぱり優秀だったんでしょうね。ベースボールを日本語ではやれば野球というふうになりますということを発表して、それがパッとあっという間に、それから2003年後のこれから中途学校に野球が入ってくると、そこでもう野球というものがこう入ってきちゃったんですね。それから今ベースボールなんていうのはほとんど、まあ使ってるよっていう、それはそれで結構ですけど、一般的にはそういうことというふうにご理解いただきたいと思うんです。はい、そしてですね、これは日本に野球が入った話、今までが、今度は学校への普及、これに入っていきたいと思います。学校への普及は7ページにかけて全部で5項目に分けさせていただきます。まず第1番括弧1、7ページの学校への普及の括弧1、明治9年改正学校チームが外国人チームと対戦し、日本初の国際試合として注目を浴びた。結果は34対11で外国チームが勝利するという記録があります。そして明治10年代に入りますと、今度は学校を飛び越えて、今度は公務省の鉄道局という、これは今のどうなんでしょう、国土交通省、昔の運輸省あたりになるのかなと思うんですが、勝手にそこまでは調べてません。ここに野球チームができたという記録があります。そして東京の私学、私立の 専門学校みたいなね、東京の英和学校青山学園、原学院明治学園、慶応義塾、そういったところで外国人の指導で野球が始まった。明治10年、9年、10年、この前後なんでしょうね。そして決定的に今の高校生レベル、あの辺のところに入り込んだのは括弧3番のとこです。さらに明治19年の中学校令によって中学校は尋常中学校と高等中学校に分けられた。で、尋常中学校はの設置は各府県に一校なんですね。一つだけ茨城県内でも一つだけしか中学なかったら、これ狭きもんですよね。ほとんど入りませんよね。で、これが現実だった。明治19年茨城県では、これは当時水戸中学です。水戸中学が茨城尋常中学校に名称を書いて県校の中に分けにされた。間違いないと思うんですが、水戸市校の帯の方も何人か校をいらっしゃるようですけれども、そういうことでございます。そしてですね、次の8ページへです。今度は高等中学校、さっき尋常中学校は一県一校、高等中学はもっと狭きもんです。全国を5つのブロックに分けて、そのブロックに1校ずつ、全国で5つしかなかった。で、明治19年の学生改革でですね、で、第一高等中学校は東京、第二は仙台、第三が大阪、第四は金沢で、第五は熊本にそれぞれ設置されたということなんですね。ここが、で、ここで言うように、これらの高等中学校は盛んに野球の対外試合を行うとともに、各地域の中学校の大会を主催したり、母校の後輩の指導を行うなど、普及に大いに貢献したということになります。ですから、このやはり、個人競技じゃなく団体競技ですから、相当やっぱりこの辺にこう野球の熱が盛り上がってきたんでしょうね。で、括弧5番のところでは、括弧4番ですね、括弧4番では、教育の普及とともに一県一尋常中学校がの時代は終わる。明治30年代に入りますと中学校が次々と増設された。そして各学校とも野球部が創設され、各地で対抗試合が盛んに行われるというふうに動いています。この明治33年、学校の秋田県の中学校の野球大会が最古だと言われておりますけれども、この明治30年頃、根本市はどうしたかっていうと、何回も申し上げ、さっきもちょっと申し上げましたね、野球に入ったところにね、明治22年にアメリカから帰って、明治31年まで、いわゆる政治家ではありません。外務省の派遣職員として海外視察に行って、だから自分の勉強したりした充電期間の国家ね、この頃すでにこれだけ学校の方に不支援してきた。アメリカ行ってた根本省が死んないわけないと思うんですね。これだけ。しかも青少年健全育成に一生懸命取り組んでる精神の持ち主ですから。この辺のどういう風な見方をしていたのか。何かこう、一緒に考えてもいいんじゃないかなという感じがする。さて、次に今度は、茨城県の普及状況をちょっと見てみたいと思います。茨城県の普及状況。たった2項目しか入れませんけれども、これコートでお話しします。括弧1番、野球の始まりは尋常中学校、茨城県の場合にはこれ水戸一校ですね、明治20年と推定されている。野球が始まったのは明治20年らしいということなんですね。で、はっきりした記憶はこれがないようです。というのはですね、明治20年って推定されるのは、私が調べた範囲では 19年から20年にかけてですね、この尋常中学校、今の水戸一高、卒業生が野球の道具を母校に送ったんだそうです。これはあの水戸一高で野球史があったかどうか分かりませんが、私どもが開業した水戸商業の野球歴史の中でもこれはっきり出てくるんです。ですから明治20年あたりがここから始まったんだろうと。参考までに水戸商業はあれだけ甲子園行ってんだからもっと早いんじゃないかというのは分かりませんけれども、明治38年とらしいということまでは分かってます。でそういうふうにしてこの明治20年と推定された、だから推定という言葉を使わせてもらいます。で明治29年から3年間都心県の尋常中学校、一県一校しかありませんから現在の宇都宮高校ですね、これとの交流試合を3年間やったという記憶があります。そして括弧2番は明治30年代に中学校が増設され、明治37年に茨城県下初の中学校野球大会が開催された。関東地区では最も早い県大会であった。当時の参加校は5つここに書いてあります。水戸中学、土浦、太田、下妻、龍が過ぎなくなったね、全部今一校という高等学校になっています。これが明治37年に、県下の5校で大会を開いたというふうになっています。でこの時のことをちょっともう少し詳しく言われてみますと、明治30年にですね、明治30年はの時にはまだ中学校は水戸市区、水戸茨城尋常中学現在それだけだったんですけれども、茨城中学の分校として明治30年に土浦中学が分校として明治30年にできます。それから下園中学が水戸中学の分校、これで3つになります。そして明治今度は33年にこの土浦と下妻は分校じゃなく本校になります。その代わり三街道のあざなく龍ヶ、土浦の分校として龍ヶ崎中学が33年にできます。下妻の分校として三街道一高が33年に、水戸中学の分校として太田一高ですね、これが33年に分校としてできています。そう6つになります。で2年後には今の言った太田と龍ヶ崎と水街道は分校じゃなく本校になる。35年、ちょうどその頃、これ普通中学校ですから、ちょうどその頃に2つ実業系の学校ができてます。明治34年には水戸農業、茨城農業学校、今の水戸農業で水農ですね。そして1年後、明治35年に商業科が茨城商業、今の水戸商業です、私の母校です。これが明治35年できます。でしかし野球部がまだできてなかったから、この昭和37年に県下の中学校野球大会が始まったんですけれども、両方とも実業高校の水戸農業、水戸商はこの時は出てません、出てないんですね。こういうところがあって、この頃になりますとものすごい野球の人気だったようです。その一つがですね、今ちょっと上にありますが明治34年です。さっきから言ってるように33年34年の頃バタバタ中学ができましたよね。三街道中学がここに、これ本当は5つこれ、プリントしてあるでしょ、土浦龍ヶ崎太田下妻、ここに三街道が入んなきゃならないんです、これ本来です。ところが三街道はできてから大正12年まで対外試合禁止なんだそうです。なんで禁止したの。そしたらね、こういうことだったんですね。よく調べてきたら、明治34年に水戸一中学と下妻中学が対抗試合をやったんだそうです。グランドや水戸一高、水戸一高ではお城があったり庭はいくらか低くなってますよね。 だからそこのグラウンドでやったんだそう。で下妻一高の生徒は下妻は違うんです。水戸先生の頃あの明治22年に開通してますから下館まで出る、おそらくあと電車で来たんだと、電車から一回車で来たんだと思うんです。でそこで、試合をやることになった。そしたら何て言ったと思ったらば、三街道中学の3年生最上級生が応援に逃がしてくれと校長にぜひ直談判をしたんだと、明治34年。ところが校長はとんでもない、そういうことを許すわけにいかないと突かれたんです。ところが当時の教育者どうなんですよね。その夜夕方集まって3年生がね水戸まで夜を徹して56キロの道のりを歩いて水戸まで行ったんだそうです。3年生で野球を応援したくて、正式な大会じゃないでしょね、練習試合と同じ。そして朝ついて次の日今度は試合になったでしょ。朝ついてからね、結果的には5対1で下妻が勝ったんだそうです。水戸中学が負けた。でどうしたかっていうと、選手とそれから3年生の多いな、何人かちょっと分かりません、そこまで私も分かりませんけどが、まあそんなに多い人数じゃないでしょう。今みたいに1学年300、400じゃないと思うんですよね。それが次の日にね、そんでその晩全部緑止まったんだそうです。どこへ止まったかどうかはそこまで分かりません。止まって次の日に今度は水戸駅から水戸線で下館まで行って、下館川行きからおそらく交通機関あの頃はね、あれも明治時代だから歩いて行ったんでしょうが、悠々と学校に帰したんだそうです。でその結果はどうなったか分かります。そういう記録が、だからますます三街道中学はそういうこともあったんで対外試合は禁止というのが大正12年まで続いたんです。でその後今度は出てきて、そういうその茨城県の学校の野球の歴史があるということだけでもちょっと皆さんにお知らせ、はい、読めることで、そういうことでございました。はい、次に次に9ページに入ります。さあ今度はいよいよ全国中等学校優勝野球大会の始まり、大正4年です。これが今の全国高校野球選手権大会、甲子園大会ですね。今年夏の大会が101回、先月幕を閉じた選抜、これは91回大会まで終わりました。で今年は101回、去年は100回の記念大会で、1回1個よりもうんと50何チームが出ましたね。それが今日まで続いているということなんです。でこれちょっと朗読しながら考えてみましょう。9ページの、4番、第一次世界大戦大正3年ですを契機に、政府は国民の健康増進、運動体育の奨励、衛生問題の改善等を提唱するようになった。大戦によって日本資本主義は急速な発展を示したが、同時に出生率の低下、結核性疾患の社会問題、大戦の教訓から共平策の最重点として服従や犠牲的精神の寛容と国民の体育向上が現実の課題となったことや、国民のスポーツ要素の高まりなどが背景にあった。さらに野球が全国の中学生などに広く普及し、中学野球の連合大会も各地で開催されることから、大正4年に朝日新聞社主催によって全国大会が開催されることになった。今は朝日新聞社と高校野球連盟つもができてますからその共催ですが、当時は新聞社ですね、新聞社が主催をして行進。で第1回の大会は大阪豊中球場で開催され、全国から地区大会の優勝校復興が参加して行われ、京都20チームが優勝した。現在全国高等学校野球選手権大会として昨年節目の第100回大会を迎えた。戦争により途中5年間の中断はあったものの、今日まで1世紀にわたり国内最大級の真夏のイベントとして受け継がれているということであります。これが甲子園大会の始まりです。そしてですね、 こういうふうに始まって、この5番を飛んで6番の方にちょっと移りますが、で次に全国選抜中等学校野球大会の誕生、大正13年、私はここで考えちゃったんですね、4番のところの城の大正4に始まった夏の大会、予選を勝ち抜いて甲子園に集まったその大会、わずか10年しか経たないのに春の全国大会をまだ開催しようと、相当これは何か背景になければこんなことはできないんじゃない、今みたいに新幹線があったりね、高速道路でバスでも車でも何でも大阪でもどこでも自由に行ける時代じゃありません。そういう時代の中にあって、これだけの大きなイベントっていうのは果たして可能だったのか、可能だったんですよ、やったんだから。そういうことを考えますと、いかにそのこの威力がすごかったのか、ひいては学校の教育、学校の運営、学校の対応に影響がないはずはないと思うんですよね。その辺のところに元総だったらどうやってくるの、どうしてもやっぱりそこのところにこう行っちゃうんですね。でそういうのことが経過があった。それでこの全国大会、これは今年は101回と言いましたけれども、実際には先ほど出ましたように5年間に戦争による中断があります。昭和16年から20年までの5年間中止です。1回だけ、それが幻の甲子園なんですけれども、これは後で説明しますが、1回だけありましたけれども、これが本当は今年は106回です。ところが5年中断ですから101回になってますけど、で何回も言うようにこの任期ものすごいんですね。で私はね、自分でちょっと応援団の方のご責任者ということでさっきちょっと言いましたけれども、平成の16年ですか、16年間のうちに夏4回春4回って言いましたよね、全部で8回で、8回甲子園に後輩が行ってくれて、甲子園で実際に私自身が実際に応援できたのは11試合です。中止はない、全部は言ってません、こっちの仕事もあるわけですから。今日名前出しちゃっていいかな、まあ、あれ半夜元気かな、どこ行ったか、半夜さん、あれ半夜さんなんかどこ行っちゃったな、ああいたな、水戸市内の野球部の総選挙なんですけれども、ほとんど私と一緒に行動しましたんで、有力なその応援体制のメンバーの一人なので、その時に何回か古代からもバスを出させていただきましたので、中田先生とか何人かいますね、こっちに一緒にいて、今日この中にもたくさんいるんですけど、甲子園のですね威力っていうんですか、何とも不思議なほどそのすごいですね、あれはね、そんでさっき言ったように、11試合のうち6回勝たせてもらう、あとの5回は負けました。ということは6回応援できた中で、6回降格打ことができました。もう爽快ですね、もう感動は1回か2回からそんなの6回もやり、そうやってやってますとそんなに感じなくない、あれはまだ別です。降格甲子園というのはとにかく音響が全然違うんです。ものすごい音響がいいです。それとグラウンドがですね、応援に行ってもですね、私もそうから半夜券なんかもそうなんです、役員やって行ってますから試合見られるのは2割から3割です。あとはもう忙しくてとても見られません。そんなもんなんです、実際に。でその間何やってんだっていうかも分かりませんが、いやもう数入れだったら明日の朝まで喋ってても足んないことある。いやもういろんなことが、とにかくあれアルプス席っていうのは4770の席があるんです。 1例も3例もそれぞれ両方合わせて約1万です。ぎっしり埋まってるでしょ。テレビで見ると何でもないようにやってますが、裏側はものすごいです。目なんか離したらとんでもないことになってます。写真は撮られるわ、かっぱられるわ、メガホンだり後ろなんか持っておいでもと、それを持ってかれちゃったり、ね、それからあとは取材です。想像を絶する取材が来てます。もう私は一社やってるうちに大体ハニヤゲンがもうそうですが15回から20回ぐらいやっぱり取材を受けますから、野球どころじゃないんです。バーってか何だと思ったら今ヒット打ったわ、あれそういう状況なんですね。ですから、もう本当にこうあそこは独特なんですね。それでアルプス席は見づらくてダメです。あんな見づらいところでボールもストレートも何でもない、ただヒット打ったりフォアボールやるのそのぐらいの感覚しかありません。それでもやっぱり晴れの舞台ですから、いよいよとするんですね。一番甲子園でやっぱりね、ネット裏です。ネット裏のあるその次にあの甲子園に行った時に一番そのほのぼのするっていうか気持ちが大きくなってキャーに見えるのが外野です。外野からいじれるのはもうそんなに同じ、何とも言えないです。で皆さんはあの甲子園とテレビでは見てるでしょうけども、大体私も野球はずいぶん行ってますけれども、水戸市民球場とか日立の準決勝決勝決勝戦こそこそやりますけれども、もう全然クラブになります。外野行ったらものすごいです。一回泊まって半夜さんがディスにやっぱりこう見てきたんで、試合の間日にね、今日試合にやって勝っちゃったから今晩泊まって明日一日空白で、明後日試合で京都で2晩泊まります。でそういうこともやりました、ね。そういう経験をするっていうともう全然違うんですね。ですからとてつもないそのまあ魔物っていうか幻っていう、それはグラウンドの中もう甲子園はあれだけの人ですからものすごいですよ。警備が、警備もすごいでしょ。ほとんどね、いろんなことが制限される。例えば私一回とんでもないことになったんですが、水鉄の管理局で春のなんとかってこう多水号を書いて、女子の方が困らせるなんですよね。もうすぐ3日って注意されてる、直ちに取ってくれと対処させて、刻々電話が入るんです。本部から応援席の何でもないメールでしょ、カッカッカッカッてただやってますから、あっしゃあっしゃあっしゃ、そうじゃないんですよ。次から次と出てくるんです。なんだか変な警備員だか警察だかバタバタしたか何だったか痴漢だとこですよ。考えられないですよ。チアがある、チアがある、告白がある、写真撮る、何がなくなった、そうした、もうそういうのの連続です。これ何でもない時ありますよ。中田先生なんか一緒に行かれた時にはそういうあれは多分春の選抜だったし、人数が少なかったから応援団がね、満員になったらとてつもない、5万人が入るんですから何が多いか分かんない。そして試合が終わるでしょ、試合が終わってサイレンが鳴った、それから20分だったら応援席から出なきゃならないんですから、アルプス席は残ってられないんです。それがルールですから。一般席はいいですよ、アルプス席応援席って支えるの、もう命がけですよ。ちょっとちょっと一生懸命掃除しようってんで袋なんか持ってるんですが、もうダメです。でそういうそのところなんですね。でそれから今度はグランドですか、グランドですか、出たら少しあの辺も見たいし、ね、お土産も買いたいし、そういうことしたいんです。ところがバスの荻場まで15分から約20分かかりますから、歩って、それは試合が終わったら1時間以内が出なきゃいけないんです。次の試合がなければいいでしょ、次の試合がある場合、何回も経験してます。バスで急往復してますから、私自身が。これはね、何でもかんでも1時間以内に出なきゃ、後の人が入ってくるわけですから。ですから、我々も今日は第3試合だ、第2試合だ、1日4試合やりますから、一番ピーク。そうすると2試合、3試合。夕方水戸を出て明日の朝京都に着いて、大体嵐山のあの 渡月橋っていうんですか、あそこの前の大型駐車場売店のところで時間調整させられます。4時間待機、3時間待機、2時間待機してください、刻々入ってくるんです。ものすごいその連絡網から何が、でそういう係はもちろん我々作りますから、そして今度はその人らが全部指令出して、一般の人は平気ですよ、もうね旅行気分で、ああでこれ嵐山で3時間待機だから、じゃあタクシーで今から金閣寺行ってきましょうとか、そういう風にしてね、京都見物ですよ。ところが一回ありました。2時間と言われたのに30分しか経たないのにすぐ出てこいってこと、いやーこれは焦りましたね。そういうこともあります。ですからその考えられないようなことがここがあって、係になった人っていうのはもうすごい難しい、まあ、ちょっとこう横にそれちゃいましたけどな、そういうことでございます。そしてこの後ろの方に戻ります。甲子園球場の創設、ここやるわけだったのに これ飛ばしていっちゃいましたので申し訳ありません。大正4年に始まった全国大会は非常な人気となって、球場は連日、超満員となった。事故などの危険が生じるようになったため、新球場の建設というと進んでいった。で、阪神電鉄によって大正13年、記念の年に観客10万人を収容できる世界に誇る大球場が創設された。記念の年に創設されたことから、球場名が甲子園球場と名付けられたというふうに言われております。最初はこれ大阪の豊中球場で2年間やったんですね。それから今度は鳴尾浜、鳴尾浜っていうのは瀬戸内海の方の川になるんですけど、まあ、そこで、そこのグラウンドで8年間やる。ところが大正13年に来れても、大正12年に鳴尾浜球場でやった時に観客がなだれ込んできちゃって試合がダメになっちゃった。で次の日今度は全部別なグラウンドでやり直ししてやっとこ大会ができた。もう大正時代にそれなんですよ。これ大正12年の話だと。大正12年なのにもうすでにそういう、いかにこの野球で、大学の OB の方で言うと、早慶戦なんかもすごかった。早慶戦どころじゃないでしょ。維新士4試合あんなふうにぐるぐるぐるぐる繰り返して、甲子園球場が何だと思うか、さっき言ったように20分経ったらぐるぐるしちゃえってんで、また今度は次のイレギュラーで4000人も両方あって1万人の人がいるがあるわけですから、1回でグラウンドの周りどうなる。水戸市民球場だってね、車が置けない。決勝戦、例えば上層学園と明秀日立さんでやったんだ、これお客さんどの辺が分かりますか。水戸で一番人気ある私どもの水戸の学校がですね、上層学園ってほとんど前になっちゃいます。それだって一番4、5000しか入ってないんでしょ。それ5万人の人がこの本が入ってくる。で甲子園球場は特貫工事でやって、なんとか大正13年にこれ間に合わる。それからザーッと甲子園で終始一貫甲子園球場を使って、今高校野球っていうのは、高校野球なんて言葉はあんまり新聞の正式な記事には使われません。甲子園です。それは皆さん心当たりありまして理解していただけますね。完全に甲子園という言葉です。そういう状況なんですね。ですからいやお土産は売れる、それから甲子園で価値割率ってなぜ何のことないんですよ。冷蔵庫の氷を物価で、ね、あれ2、300円すんのかんやかで、そういうね、ものがもう飛ぶようにあるいくざとも足んない。食堂もいっぱい、お土産も持てる、いやもう買うのにいいです。その代わり一番最後の試合、最後で最後の試合は1回ありました。もう一つはもう1回やったの。これ決勝まで行きましたから、これ後話します。決勝まで行って水戸商業が選抜準優勝までしました。その時の話はまた後でします、最後にします。そういうことがあって、その甲子園球場っていうものがいかにグラウンドっていうものがすごいのかということなんです。少しちょっとよそ見せそれ言っちゃいましたんで、はい、そういうことで次の 10ページ10、11、12、これは幻の甲子園です。その話をちょっと出していただきます。ちょっとすみません。さあ、この幻の甲子園7番、これ最後のコーナーになります。戦時中決戦大成以下の中等学校野球、ここに入ります。括弧1、昭和16年の全国大会はすでに33の府県で地区予選が始まった。しかし7月になってから文部省の中止命令によって開催されなかったということです。昭和16年です。太平洋戦争が勃発した年ですね。12月8日戦場の攻撃ですから、まだ戦争はここでは実質的に始まっていません、いませんけれども、もう完全に戦時体制ですね。あれだけの人気ある野球中止しちゃってるんですから。でこれは中止。そして次の17年も地区予選をすでに各地区で始まったにもかかわらずに、これも中止になる。そこでですね、いや、いろんなことを考えるんですね。中止にこの朝日新聞社の中学大会が第26回大会までしたんですが、昭和16年に中止になっちゃって、昭和17年も中止だったんですけれども、文部省はここに書いてありますように、代わって文部省は戦意高揚、戦い意欲を高揚させるために目的で大日本学徒大学振興会が主催する全国大会を新設して、首都学校野球をその支配下に入れ、昭和17年に全国大会の開催に踏み切った。今まで積み上げてきた、26回積み上げてきたこの全国高校中等学校野球大会と別に開催しようということで決着して、この年だけ行われたんですね。それがこの幻の甲子園なんです。幻の甲子園ですから、その結果としてこの記録っていうのはどこにも出てこないんです。甲子園でやってんですよ。それ先に進めましょう、ね、で全国大会は昭和17年8月23日から7日間、全国から地区予選を勝ち抜いた16校が参加してます。何もなければ、この時は22チームが出られるんです。普通の大会ですと、これ特別な大会ですから16校に絞ってやったということですね。16校というのはちょうど半分勝てばベスト8になるわけですよね。その半分が今度はベストチェンジ、本チェンジ決勝うまくする。これ17校になると1つ余っちゃいますから、これからいただけますね。そういうことなんで、これの時に出場したチームが次のページ11ページぐらいになります。資料の11ページ戦時下幻の甲子園、国指導戦意高揚が目的ということであります。で、戦意高揚するために26年続いたその野球を継続するんじゃなくて新たにする。しかし、いろんな書物を調べてみますと、この背景にはこの、26回続いた朝日新聞社の優勝期、深紅の優勝期です。夏の大会は深紅赤、春の選抜は紫紺紫の優勝期なんですが、この深紅の優勝期を文部省にこっちの大会によこせということで文部省は動いたようです。しかしながら朝日新聞社は、今までやったのと違う大会になるんだから、それは言うこと聞くわけにいかないということを突かれたそうです。ですから単独で開くことはありません。それでこの11ページの下の欄の左側に全国中学野球大会1940年昭和17年とあります。16チームがここに載ってますね。なんと茨城県から水戸省が出てます。 上から9番目にありますね。はい。そして全国から16が集まって大会が開かれた。優勝したのは徳島商業。どの記事を、記事ってそのなかなかこれね、探しても出てこないんですよ。で、この11ページの資料はここに書いてありますように27年7月9日茨城新聞になって、これはいいの見つけだったので私はこれ取っといて今日皆さんにご披露したんですけれども、優勝しても優勝旗もカップも何も出ません。ただやったというだけです。甲子園の記録でも一切これが載ってないんです。それでこの時に優勝候補に上がったのは2つです。優勝候補の筆頭が水戸商業と徳島商業。なんとこの2チームが優勝候補に上がったんだそうです。なぜかというと、徳島は分かりませんけども水戸商業は平成16年中止になって県内無敵、そして17年も県内では全勝です。公式戦1回負けてる。16年17年に限りで、17年は当時東北関東ですから、ね、茨城、栃木、群馬、埼玉、そこで優勝してこれ甲子園に行ったわけです。幻の甲子園選ばれた。だけどが22から16に絞る関係で関東、南関東の神奈川、東京、千葉、それと北関東で争わせて、そして勝った方をやろうというのが最初の計画だったんです。ところがそれに水戸商業は優勝しちゃってます。それも慶応商業に勝って、で結果的に水戸商業は文句られる。負けた慶応商業も全国のバランスの関係からこれに出場できて関東から西まで出たというふうになってます。そういうことで、うん、で何にもこれないんです。ですからこの新聞記事でも優勝は徳島商業、下にこのボールのこれありますけれども、これ優勝日の優勝の記念品でも何でもあります。当時の生徒が亡くなって家族が学校にこれ寄付するというだけの話ですね。そういうふうな状況 で次の12ページに、なかなか自分の学校一番好きなやつ申し訳ない、これ現実ですからね、あのちょっと知っててもいいかな。12ページが幻の甲子園全国大会に出場する水戸チームのスコアとメンバー表なんです。でこの普通は甲子園だったらばこういう本に全部これ載るんです。これそれからこれもあの野球部の OB から半谷家がちょっと私のところに持ってきてくれたんですけども、全部ねこういうのこれはね細かく書いてありますが、甲子園に出場した茨城県さん龍ヶ崎石川で出ます大正時代に、そっからざーっと去年出たまで全部選手の名前入ってます。ベンチに入った選手の名前、そういう風な雑誌も出てるんです。こういうものが全然そういうのが記録ないんですね。でこれはじゃあどこから取ったって言ったならば、これは水戸商の野球から取ってます。水戸商のこの本からです。これ水戸商の方がこの幻の甲子園出てるんですから、こういうスクワットがこういうのはこれは記録にある、予想はありません。予想には全然これ自分の学校だから、これはねあの一生懸命そういうのを資料を集めてこれを作ったやつ。でこの時に、このね12ページですよ、1回戦水戸商と滝川中学9対3圧勝ですね。滝川中学は地元です。これ幻の甲子園の2回戦に行ったらば水戸商と徳島商業1対0でこれは負けました。負けちゃった。それでですね、このメンバー水戸商のメンバーで実はあの私は直接、私らより15万年配の上なんですが、直接一緒に同窓会の予約を長くやってきたんです。私は若い時だったからそんなに長い期間じゃありませんけれども、今はやってますけれども、水戸商のメンバーの中で2人一緒にあの腰を置いてた方が、これ直接2番の一塁友部出てますね、2番一塁友部 これは大工町の、あの、つくし堂っていう公園の字の入り口の反対側のところで、紙物屋さん、食料品の卸屋と大きな卸、今は笠原行っちゃいましたけれども、そこの社長です。まあ亡くなりました。で、水戸省から日光日立、日立鉱山の野球チームに入って活躍です。そしてもう一人はピッチャー石井、これは皆さん名前がお分かりになるでしょう、石井藤吉郎さんです。水戸省から早稲田大学に、それから早稲田大学の監督、全日本の監督、そういうことをやったアマチュアの、星になるような方として、この方がピッチャーで4番です。でキャッチャーの河原、石井河原、なんと2人とも 1m85 以上の身長で大型バッテリーなんですね。これがいたために、まあこれが捨てた失礼なんですが、関東大会でも優勝して全国の優勝候補まで上がったということですね。でこういうその記録がここにあったということなんで、この人らがですね、一緒に野前、ずっと仕事やってきましたが、この仕事やってきましたんで、私も何回か交流があったんですけれども、もうね、一番やっぱりつらかったっていうのは16年の中止なんだそうですね。16年で確実に甲子園へだと、まあそれは後の場連れてからそう言ってるんでしょうけども、でも甲子園に絶対行ける、うん、もう中止になった時は涙涙以外は何もなかった。これは全国でそういうのが広がったんでしょうね。それほどこの高校野球の甲子園大会というのは価値観がすごかったんですね。そういうふうに捉えていただきたいと思うんです、この幻の甲子園でですね、水戸省が徳島商業に負けた、その時に何回かこの話をされてるんです。これ一つだけ私も覚えちゃいますよ、あんたが言われたから、ね、それが4回にあったドラマなんだそうです。水晶がね、0対0で来て4回にこういうチャンスがあったんだそうです。1番の藤田、これがヒットで出た。2番の友部、さっき私が一緒にお越しいただいた、これがフォアボールの割と2塁、1塁2塁。3番の山崎、これが野戦、野戦というのは男も投げられなくてヒットでもないエラーでもないね、終わりですね。でノーアウト満塁、さあ来ました、4番石井。ところが石井さんはバッターでファーストゴロなんだそうです。ファーストゴロはバックホームで、ホームでフォースアウトで、ワンアウト満塁、あ、3満塁。そして次の河原、これ1m89あったそうですから、身長この大和田キャッチャーが悠然と構えていったんだけど、残念ながら打った球は三塁ゴロ、見事にゲッツーを食わされて0点になってしまう。それが唯一の得点源。その後ヒット1本しか出なかったそうです。そこまで。で私はこれは見なくても何回これ書かれてそれほど青春時代の思い出っていうのがあったんでしょうね。ですからそういうことを考えますと、見れる方もそう、本人もそうだと思う、やはり影響は大きいというふうに見ていいんじゃないかと。それがこの幻の甲子園でございます。だいぶ時間が経過しました。それではですね、今度は最後にですね、ちょっとせっかくの機会ですから、もう少し、今度は資料があります。資料がなくて同じです。甲子園の話ちょっと少しさせていただきます。でまず最初に甲子園で水戸商業が今から20年前、直接関係の人は覚えてませんよね平成11年なんです。時に平成11年4月4日春の選抜大会の決勝戦が甲子園球場で行われました。片や沖縄小学、私立学校です。一方は関東の水戸商業、がっぷりその当時は晴天なんですね。で前の準決勝を勝っちゃったもんですから、我々京都に泊まりまして盛大な宴会をしました。 勝っても負けても決勝まで行ったんだろう。さっきから来てる萩谷議員なんかはもう先頭に立ってやれやれってその葉っぱかける張本人だったんですけれども、で次の日晴天に恵まれまして甲子園に行った。そこで2つの出来事がちょっとぶつかったんです。一つはこういうことなんです。8時半、10時開門だった。ところがそのすごいんです、お客さん5万の超満員ですから結果的に。で、9時半に開門だった。9時半に行ったら並んでんですもん、ね、びっくりしましたよ。で我々3名のアルプス席だから席は大丈夫ですよね、なんとかぎゅうぎゅうと座ります。でその時に当時の茨城県知事橋本県知事が12時10分から15分ぐらいに着くわけない、電車で来ました。12時半試合開始ですから。で知事を三塁側のアルプスの下の入り口からアルプス席みんなと一緒ですよ、普通のベンチですよ、背もたれないんですから、あそこはで私と5つ後輩の会社の社長をやってるのが担当なんですが、知事を一緒にそこでアルプス席まで行く、それやるんじゃないですか。それで待ってたらばとんでもないニュースが入ってきたんです。大会の本部で沖縄の県知事さんが来てるんですけど、茨城県の陳知事さん、知事さんが今日はおいでにならないんでしょうかっていうことを言われたんでしょう。それがここへ入ってきました。当時私応援団の責任者やってましたから、あら大変だ、よしじゃあ12時10分から15分っていうから下で待って、とにかく本部に取りで、それでも一人じゃなくてどうせ行くんだったらば学校長柴戸校長の名前、うん、そしてその後今度は今参議院議員やってる岡田博士、これが水戸市長の時です。岡田博士君は私より7つ後輩なんですけれども、これが今の一緒に行ってね、大学本部に挨拶してくれて、で私ら入れませんから思うんで待ってるしかない。統合論が出てこないんですよ。だからそのうち試合は2回の裏まで行っちゃったんです。2回の裏まで行ったんだけど、2回の表に最初は2点取っちゃったんです。決勝戦ですよ、決勝戦でも先制点2点取ったらもうこれはもう液晶陣もいいところですよ。それは見られないんちゃったんです、見られないんですよ、下にいましたから、うん、そして出てきてグラウンドに入った時には2回がもう間もなく終わるところ、同点にされちゃったんです残念な。でそういうことがあって、まあね、そして知事だの市長だの校長が座る席ここ取っといてくれたからいろいろ言ったにもかかわらずに、もう試合が始まったらそんなことは関係ありませんからどんどん詰めれて座る席ねえんですこれ。叱らないでしゃあねこれ言ったんだ、ごめんなさいごめんなさいこれやつ、それはしょっちゅうです。でそのさっきから言ってるように初めから試合なんか全部見られないですよ、そういうと。それが一つの例です。それが一つ。それからもう一つ。これはまだ感覚が全然違うんですが、決勝戦が終わりました。結果的に7対2で水戸城は決勝戦で敗れちゃいました。負けちゃいました。決勝戦はさっきのと同じですよ。試合が終わって今度は閉会式。しばらくかかるんです。閉会式まで40分かかります。閉会式が終わって間もなく、閉会式じゃない、試合が終わって間もなく、まあ10分か20分ぐらい過ぎたんでしょう。そしたら沖縄の一塁側から大歓声、ウェーブ、わかりますね、みんなね、ウェーブ、わーってこう、人の涙で、あれは始まったんですよ。三塁側からスタートして、ライトスタンド、センター、それからレフトスタンド、そして三塁のアルプス席、我々のぐらーっと来るんです。そこまで来るのに6分から7分かかります。それほどあそこはすごいお客さん。そしてどうなったかっていうと、三塁側が来たらそこでパタッと止まりました。うちはやんなかったんですか。うん、そしたらば、そこで止まってこれで終わりだと思ったの。 そうしたら10分も経つんでまだ来るんですよ、この向こうで。沖縄っていうのはね、いろいろ引かされてたんです。沖縄の応援団はね、何回中止も治んないってこと、何回も引かれてた。甲子園でとにかく何回もこれ中止者も言ってるわけですからね。なぜそういうことやと、皆さんあの気をつけませんか。アルプス系でこれ何回やってるんですよ、踊り何回やってる。沖縄の兵器ああいうのは禁止なんですよ、基本的に。ちゃんと甲子園に決まってからそういう注意が来て、我々は毎晩毎晩集まって、そして対策を練って、そしてこれどうしたらいいのか、こうしたらいいのか、全部頭に入っちゃいます、あれだけやったらば。そして応援団も組むわけです。これ学生野球ですよ、教育の一環ですよね。ビール飲んだりどなったら、そんなことは許されないんですよ。でそういうきちっとしたで、ウェーブもなんで、沖縄はそういうことで有名なんで、そういう話を聞きましたから、もう一分ウェーブが来たんです。あれまだ来たって言うのに。そしたらば私の後輩が、委員長これ試合が終わりましたよね、試合が終わった後だからやっちゃいますかと。あれよし、それもそうだ、試合中にウェーブやってのは禁止って聞いたかもしれないけど、試合が終わったらこれいいんじゃないかよし、でその切り口でいこうって。じゃあ直ちに全部だいたい論書を前出した下中に言いますから、でその人らが全部指令出してバーン、5000人の人に連絡するんだから、これだったら大変な仕事になるわけ、こんな人らやっちゃう、これ来ました、ザーッ三塁が来たら見事に決まりましたよ、おかげで。あとネットラーまで終わって沖縄の応援席で止まった。そこで終わったと思ったらもう一遍こんな来るんですよ。それが沖縄の応援ですから。ああいう踊りとかなんかもダメなんですからね。ものすごく制限があるんですから、何でもないようにガッカッカッカやってますけど、甲子園です。これ実際に経験してきてからですよ、こういうふうに。うん、で、もう一遍来たの3回目、これも見事に決まりましたよ今度は。そしたらば、まもなく今度は閉会、とにかく一回り前のように12、3分かかるんです。それほどあのウェブってのはすごいです、甲子園の5万の観衆って。でまあなんとかそれは終わってですね、そしてそのまま終わって、あと何もとない、まあ次の日生徒らは帰ってきて学校で全部帰る。でまあ正式な祝賀会をね、やりましたけれども、そしてついに今度は今のその行為、フェアプレー大賞というのがそういうのは分かりませんから、日本フェアプレー大賞っていうね、ユネスコの大賞があるんですよ。でそれに応援団が選ばれて立派なその祝福をしてくれた水戸商人の応援団が集まって賞を受けちゃったんですね。でその賞は大体個人が多いんだそうです、田村良子とかそういうね有名な方が増やる、でそういうその名を持ったというようなことがこの間ある甲子園ではそのそういう問題もあったということで、その方がちょうど時間なんですが、ぴったりのあれです1時間30分が今の持ち時間で、ちょうど1分ぐらい狂ったこともあります。そういうことで大変根本賞と直接関わりを持たなかったかもしれませんけれども、いずれにいたしましても教育に熱心に取り組んだ根本賞の精神、そして青少年健全育成に尽力した根本賞の気概、まさにこの学問、そして野球を通じてこれが生かされてきて、この一につながっているということは間違いなく言えると思います。ということで、いろいろ時間になってしまいましたので、これ以上で今日の野球の話をこれで終了させて、本当に長い時間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。根本賞と学生野球という形で、益子テロ新会長の方で熱弁を振っていただきました。で皆さんのなんか一件二件ですね、ご質問あれば受けたいと思うんですが、時間の許すかというか時間もありませんが、どうでしょうか。 内容ですので、じゃあ最後にですね、もう一度益子輝夫講師にですね、盛大な拍手をお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。これにてですね、一応根本証券紹介公開講演会というのを措置させていただきますが、その前に根本証券紹介の方から公開講座のお知らせがございます。6月23日日曜日の午後1時30分から、場所はここの中央公民館で、テーマが国会の中の根本証という形で、講師にですね、私どもの同検証会の副会長であります横地富子の方で、講演を行います。6月23日にですね、これ公開講座になっておりますので、よろしくお願いいたします。では平成元年のですね、最初の公開講演会をこれで、閉じさせていただきます。皆さんありがとうございました。